メン、感謝いたします。ね、先週は、飯塩先生、メッセージに来てくださってですね、また皆さんと本当に素晴らしい時間を、持ったということを、聞いております。また私もですね、釜山のヤンジョン中央教会で、2つの礼拝会と、そしてその間にですね、青少年の、集会がありましたので、その青少年の集会でメッセージをするという時間を持たせていただきました。本当にお祈りをありがとうございます。本当に恵まれてですね、帰ってまいりました。ですからもう一部ですね、お土産を渡した方おられますが、まだ受け取ってらっしゃらない方はですね、いくつか本当にあちらでしかこう買えないようなものをですね、買って持ってまいりました。いくつかは向こうの信徒の方がくださったんですけども、それをシェアしていきたいと思います。今日はですね、ちょうどこの先週までヨハネの9章を学びました。10章を開きながらですね、今日の、この、準備されたこの聖書の箇所はですね、イエス様の、声を聞き準備をする、イエス様がですね、門から語る声が私の声だと語ってくださったヨハネの10章から今日は語っていくことになっております。ですからですね、イエス様の声を聞いてイエス様についていく、そしてですね、きっとですね、私たちこう何歳であったとしても神様の計画があるはずですよね。アーメン。クリスチャンですから。そしてね、日本は 1% 以下、ね、0.5 とか6とか言われてます。ですから 0.5 と考えたら200人に1人がクリスチャンなんですよね。皆さん大体そんな感じだと思うんですよね、電車や周りに乗れば200人いて私だけクリスチャンという感じ、感覚がですね、多分自然な感じでもですね、今日読む聖書の箇所、イエス様は私たちのこの群れの外の羊に関してもイエス様は目を向けておられるということでありますね。その私たちのこの群れの外の羊はですね、もしかすると私たちの身近なですね、家族ということになるかもしれません。またはご近所で出会う、または会社やこのいろんな外で出会う本当に身近なこの、同僚であったり先輩である可能性もあります。でもイエス様がもうその人に計画を持っておられるという観点で見ていくときに、私たちにはですね、その方にですね、このそのままのあなたが、皆さんが体験した証をこう伝えていく中で、その方がイエス様を信じるクリスチャンになる可能性十分あるということになるかと思うわけでありますね。アーメン。今日ですね、イエス様にの声を聞き準備をする、ついていくというテーマで、今日ですね、御言葉を見ていきたいと思います。今日も3つのポイントにこの、まとめてですね、今日の聖書箇所を見ていきますが、まず第一、イエス様の声を聞くです。これは一番大事なことになると思います。そして聞いた分ですね、語ることができる、まあ、そうですよ ね、聞いたらその分語ることができます。聞かないとふさわしい言葉語れませんから、ね、ですから私たちは情報を収集してですね、そして何を語るかを考えて語ることになると思います。そして3番目、イエス様についていく準備をするということで、今日はこの3つのポイントをですね、韓国にせっかく行かせていただいたので、その写真とかですね、お証も交えながら、今日のこのメッセージ進めていきたいと思います。ヨハネ10章1から16までをお読みしてまいります。新約聖書ヨハネによる福音書10章の1から16まででありますお読みします。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれの名を呼んで連れ出します。すごいですよね。イエス様は私たちの名前分かっておられるということですね。知っておられる。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。 イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼の言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。アメン。祈ります。イエス様、今日あなたが語ってくださったこと、そのことのいくつかのエッセンスを今のこの時間を通して、韓国でのお証しを交えながら、このものが今日ここで語り、またお証しをしようと願っています。このものを十字架の陰に隠してくださり、神様の栄光恵みだけが流れてまいりますように、主よ、あなたが働いてくださることをありがとうございます。信じてありがとうございます。すべて委ねイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。メン。イエス様の声を聞く、ということでですね、ここに、今読んだ聖書の箇所あります。10-1、誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様は門であって、そしていつも門から語り続けてくださっている。そのですね、語りかけを聞いて、その導きに進んでいけばですね、牧草を得ますし、そしてこの豊かにですね、命の力を体験することができる。ですから私たちはですね、本当にですね、こう羊飼いの声をですね、いつも聞いて、それ以外の声をこの退けていくということが非常に大切になるかと思うわけですね。ね、先週ですね、韓国プサンヤンジョン中央教会という教会に行かせていただきました。1000人くらいの教会 あのメンバーというふうに聞いておりますけれども、まあ、あの2回 この礼拝があって、まあ、本当にいっぱい、あの大きなホールいっぱいという感じでありました。まあ、ちょっと暗くて見えませんけど、まあ、ビルです。あの5階か6階ぐらいのビルですかね。まあ、でも韓国ではあの中堅ぐらいということのようなんですね。着いたその日、23日の夜に行った、スヨンロ教会という教会の祈祷会にですね、夜の9時からなんですけど行かせていただいたんですが、そこは5万人ということなので、ほうっていう感じですね。もうあのなんていうかコンサートホールみたいな建物です。5万人だから韓国ではそういう規模の教会があるんですね。で、まあ、20-30% のクリスチャン人口と言われてますので、まあ、100人いたら 20-30人の人はクリスチャン教会に行ったことがあると。まあ、ボーンアゲインしたクリスチャンはもうちょっと少ないとも言われてますが、でも教会に行ったことがある人は 20-30人だ。日本とは全く違うということですね。まあ、インドはどういう感じなのか、ね、また、まあ、今度教えてください、はい、あのでもですね、あの、まあ、大きなビルで、であの イデ軍というですね、この、イ・ジョンファ先生のこの後輩にあたるらしいですけど、この先生の教会に行ってまいりました。74周年の記念礼拝でしたので、まあ、聖歌隊がですねこう素敵な賛美をして、そしてですね、その後ですね、この方がちょっと見にくいですけど、イ・デグン先生と奥様と私と、あと他は長老の皆さんです。長老だけで多分12、3人ぐらいいるって感じですかね。でその下に執事が多分5、60人ぐらいいて、そして信徒の方がこう何人もいるっていう、まあ、そういうこの組織のこう教会です。まあ本当にですね、たくさんこう愛されたというか、関わりをいただきました。食事とかですね、買い物をこう導いてくれたりですね、本当にごめんなさい、もう本当いろんなものをいただきました。アヒルのこうスープとか、土壌のスープとかですねサバのこの炭焼きのですね、こう高級店とか、もう毎食毎食ですね、本当に美味しいものを食べましたので、もう長老さんたちがこうワゴン車でもうみんなこう引き連れてですね、こう連れて行っていただく、でもう関わる信徒さんが今度四日市に行きたいですっていうふうに言ってくださっているので、まあ、今年か来年ぐらいに八女中教会の兄弟姉妹長老主事の方が、まあ、来られるということはあるかなと思いますが、まあ、本当に愛をたくさんこういただきました。本当に感謝でありました。まあでもですね、でもところがですね、日本からこう韓国に行くときにですね、まあ、ちょっと親しい関わってる、まあ、方ですね、からちょっと否定的なことをですねこう言われたんです。うちの教会この家族以外の方なんですけど、でですね、私の中でこうどうもそれがですねこう心の中にこう響いてたんですね。まあちょっと具体的なことはこう言いませんけども、この音声がもしかするとこうねつながるかもしれないので、まあでも私の中でですね、いやこの旅は、まあ、向こうに韓国に向かう飛行機の中ですよね、導かれてこの、ね、旅にこの出かけてるはずだけど、いやこれは私の思いだったか、または今そういう時ではなかったのかな、まあ、そんなことをですねこう思ってたんですね。こういろんなこうちょっと否定的なことをこう特に、まあ、近い人から言われるとですね、こういろいろこう思うわけなので、まあ、祈ったわけですよ。神様、これが本当にあなたの計画かどうか、どうかどうか導いてくださいという祈りをさせていただきました。まあですね、理屈で考えるとですね、10月の26日、もう先ほどから多分何度も語ってると思いますけど、26日にイ先生が私たちの教会に来てくださるっていうのは、昨年の12月に決まってたんですね。ね、そして12月に決まってましたので、まあ、プサンに行くのはこの日しかないということだったんです。そしてそれで行ったら、まあ、その日は実は74周年の記念聖会ということで、まあ、記念聖会に招かれた日本からの牧師のゲストとしてということで向かったんですけど、でもどう考えてもこう導きなんですけど、今日のですね、門と門以外の声という話なんですよ。門はこれは導きだ、でもこういろいろ私たち生きてると雑念が聞こえてくるじゃないですか、ね、こうこれは絶対ね神様が助けてくれてるという中にあったとしても、でもですねそれを全く考えもせず自分のことを言うという人も実際おられるので、そういう場合はですね、私たちはどの声を聞くのかということをですね、この意識する必要があると思うんですね。まあ、そういう中で、まあ、食事、23日木曜日こう食事に行き、そしていろいろ観光に連れてっていただいて、夜景をですねこう見て、プサンのこう360度こう夜景が見えるという山の頂上まで行って、そしてそこからですねさあ行こうというんでこうついていくとですね、教会だったんです。それがスエンロ教会なんですけど、9時ですよ、9時、夜の9時から集会があるんですそしてそこに結構人が集まってるんですね、多分数百人集まってるんですよ。でそこでメッセージを聞いた、メッセージがまさに私にこう語ってくださるメッセージだったんですね。本当に感謝しました。ルカの14章でした。 私のもとに来て、26、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。この御言葉を通してですね、メッセンジャー、名前の知らない子ね、牧師でしたけど、メッセンジャーが語りました、ね、親子関係は神様大事にするように語っておられる、そして愛し合うことを願っておられる、それはそれではあっても、でもことイエス様についていく場合は、親子やまたはこの親しい交わり以上にイエス様のことを大切にしないといけない。だから時には親子関係であったとしても、その言葉を憎む、退けるということがイエス様についていくという時には必要だということをですね、語っていただいたんですね。本当にアーメン、そうだなと思いました。そして私が置かれている状況はまさにそこだったので、あ、これは神様が語ってくださったな、そうか、親しい方でも、その方がこう、ね、言った言葉であっても、でもことイエス様についていく場合は、まあ、強い言葉ですよ、憎む、ね、皆さんも親子関係またはこう、ね、家族、ね、親しい方おられますよね。でもその方が全て神様の御心を考えて話しているわけではないということを私たちは知る必要があると思いますね。ですから私たちは、ね、親しい方と良い関係を持とうと願います。だからその方の言葉を尊重します。でもこれは原則ですよ。もうスパスパッとすると問題が起きますので、原則として、でも神様の導きについていくためには、時にはその親しい関係の良いと思って語ってくれた言葉を憎む、退ける必要があるのだということ、そのことはですね、私が教えられたこと、そして私はもうそれですごく整理されました。あ、そうだ、確かにその通りだ、うん、つまり門の外から言葉を出したのを悪魔が利用して、悪魔がですよ、悪魔が利用して心を揺さぶるわけですよね。その人ではなくて悪魔がその言葉を利用して揺さぶるわけですよ。そして私たちを混乱させる、これは神の願いではない。私たちはこのまず神様についていく、アーメンですよね。神様についていくことはアーメンだと思います。でも親しい方であっても、よかれという言葉の身内のこと、ね、皆さんの前に、ね、神様を知らないの身内の方おられますよね。その人たちが好意で良かれと思った言葉を私たちは尊重しますけれども、でも時にはそれを退けるということも必要だ、主についていくためにはということをですね、私たちは意識する必要があるかと思います。そして自分の十字架を追って私についていく、ね、このあと塔を建てるときに費用が、ね、足りるかどうか、ね、十字架を追うということは責任を持つということですから、ね、塔を建てるならそれを考えないといけないわけですよね。十字架を追います、もう何でもいいですではないんですよ。私たちのこの家族、またはこのいろんなやるべきことを責任を持ちながら祈って進んでいく、そのですね、責任感というのも十字架を背負うということの中に含まれているということになるわけですね。そして責任を持って進んでいくと、良いことと、目の前に見えている良い言葉や良い情報と悪い言葉や悪い情報を見極めていかないといけませんね。そして3番目にはですね、こうありますね。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子となることはできません。来た情報を全部受け止めたら、私たちは主についていくことはできないということになるかと思います。アメン。良いものは選びます。でも良くないもの、自分の自我とかこだわりとか、また誰かのこう言葉、それも否定的な言葉は捨てていく必要があるということにはなるかと思いますね。アメン。そして捨てていくと、私たちはですね、 イエス様の弟子としてついていく、そしてその後あの地の塩、世の光、塩けがという話にこうつながっていくわけですけども、でも私はですね、あのこのメッセージ、本当に私の人生の一つの柱になる言葉だなということをですね、特にこう出発前にいろんな思いを持って祈っていった、その日の夜に神様が語ってくださった。ですから神様は祈ると御言葉で答えを返してくださる。アメン。皆さんもそうですよ ね、いろんな悩みがあります、課題があります、祈りますよね。で、御言葉くださいって皆さんも神様に祈られると思います。その時にいただいた御言葉が、私の場合はその日の夜にもらったんですけど、夜の9時半か10時ぐらいですかね、でいただきましたが、でもそうやって門と門以外の言葉を分けていく、そして門、イエス様の声だけに目を向けてついていく。私たちはまずイエス様の声を聞くという必要がある。アメン。そうすれば心がこの平安になって、この、迷いの雲がこの消えていって、そして、まあ、いろんな問題はまだ残っているかもしれませんが、でも本当に光の中を進んでいくことができるということになっていくと思います。アメン。まあ、証しを交えて、ね、語っておりますけど、でも大事なことはイエス様の声を聞き続ける。アメン。そして ざわつく雑然とした言葉が生きていれば必ず来ますので、それをいつも退けて光の中を生きていく、これがイエス様が導いておられることということになるかと思います。これが最初のポイントです。そして2番目です。聞いた分語ることができる、はい。ヨハネの10章27、先ほど読んだ時のもう少し後ですが、有名な言葉です。一緒に言いましょうか、はい。私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。アーメン。ありがたいですよね。イエス様は私たちを知っていますよね。そしてイエス様がおっしゃるには、私たちもイエス様の声を聞き分けることができる。アーメン。これは上手下手、ね、初心者、あの中級者、さらに上、いろいろあると思いますが、でもイエス様は聞き分けると言ってくれているので、アメン。必ずイエス様は助けてくださいます。そしてついていくということですね。そしてついていく中で、私たちはイエス様のこの何かをこう伝えるということになります。今日の講読の第2コリント5の20、これも一緒に見ましょう、はい。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるんですから、私たちはキリストに代わる施設、大使なのです。まあシンプルに言えばキリストの大使、ね、私たちはですね、聞いていく中でキリストの大使になるということでありますね。そして、門と門以外ということにもつながると思いますが、この、語るためにはこの神様が見せてくれたものをしっかりと見て、そこから聞いていくということをですね、今日あの分かち合いを交えながら、この分かち合いしていきたいと思っております、はい。で、あのヤンジョン中央教会に24日 の、 あの、特別集会にも参加したんですが、26日が礼拝会でしたので、あの礼拝会に参加しましたが、その前の日にですね、イーデグンこの牧師と、あの日本選挙チーム、まあ、この選挙チームはいつもあのズームでですね、あの月に1回あの祈祷会をしているそのメンバーなんですけど、あの前の日の土曜日に、あのその、 あの方たちと、あの牧師先生と一緒にですね、食事をして、あの交わりの時を持ちました。そしてですね、そこで飯出君、あの牧師がですね、この簡単なその教会の歴史を語ってくださったんですね。 ヤンチャン中央教会は1951年、朝鮮戦争が50年から始まってますので、そのちょうど朝鮮戦争のこの最中にですねスタートした教会だったということなんですね。そしてその教会が建った地域は非常に貧しい地域だったようなので、本当にこう困っている人がいっぱいいる中で、まあ、宣教師の助けを受けて、こうその困っている人を助けるというところから始まったと。だから最初は本当にバラックのような、もう本当にこうみすぼらしい貧しいところだったようですが、でもイーデ君牧師がおっしゃってました。その時の人たちはまさか今のようなビルに教会があり、そして1000人近くの方が集まって、そしてこういうこの交わりをするような教会になるとは誰も思わなかったと思います。これは神の計画だと本当に思いますという話をこうされたんですね。ああ素晴らしいですねと、本当ですよねっていう話をして、そして食事が終わったこう後でですね、私をこういつも一緒にいた日本語でわかる長老さん、イ・ジンイルという長老さんなんですが、藤本先生って、まあ、日本語で藤本先生、明日礼拝の後に挨拶をしてほしいと牧師先生から言われたんですけども、当初は、まあ、立ってねお辞儀するというようなことのようにも思ってた、考えてたような、一応講談に行ってご挨拶をしてくださるようにお願いできますかとこう言われたんですね。で私、あ、分かりましたと軽く答えたんですけど、でもその後こう祈ったわけですよ。74周年の記念礼拝に招かれている牧師なので、痩せようとこんにちはと、ね、日本から来た牧師ですってね、本当に お招き感謝ですというレベルの話で終わってはいけないなというのが祈りの中でですねこう気づかされたんですね。そしてちょうどイーデ君、この牧師からこの教会の歴史を聞いてましたので、あ、これは教会の歴史をこう少しこう振り返りながら、神様がここまで導いてくださったということをこのお語りしながら、このあと10年先20年先にさらに神様がこの誰も気が思わないような素晴らしい計画を持ってらっしゃる、そういう教会だと信じます、74周年おめでとうございますというふうな言葉を出せばいいなということをですねお祈りの中で思ったんです ね。そしてその言葉を出させていただきました。まあ、キリストの大使という今話をしています。私は、ね、まあ、イエス様を信じて、そして日本の牧師としてそこに立っていきました。どんな言葉を語るか、それは自分で決めていくことができるわけですね。ですから私たち家族に対しての言葉、またはこの会社とか、またはこの地域に対しての言葉、どんな言葉を語るか、それは私たちが自分で決めて語ることができるわけです。でもそれはですね、やっぱり門と門以外ではないですが、いろんなものが見えますよね。目の前にはいいものも見れれば良くないものも見れるわけです。でどれをゲットして語るかということで、他の人が感動して喜んでくれるか、またシューンとなってですねみんなが暗い顔をするか、こう決まるわけですよ。だから神様が見せてくれたこの良いもの、もう私の場合は前日にこの主任牧師が教会の歴史を語ってくれた、もうこれはもうこれをこう用いて語るのが一番だというふうにこう思うわけですね。そして祈りの中で、あ、このことこのことこのことと言って語らせていただいたということです。ですからですね、この神様が見せてくださった良いもの、また聞くことができた良いものを語ることができる。アメン。であればですね、聞き方が大事だということになっていくわけですね。聞き方、良いものを積極的に聞いていく。悪いものは悪いものを聞いたら基本悪い言葉が出ますからね。皆さんね、こう否定的なことをいっぱいいっぱい聞いて、はい話してくださいと言ったら、まず否定的な思いが出てきます。だから聞き方が大切、良いことを聞き、良いものを見ていく。特にこの、まあ、この役割が与えられた時、親であったりとか またはクリスチャンの、まあ、なんていうかこう証しをするということであれば、やはり皆さんに神様が見せてくださったものをしっかりと見ていくということ大切ですね。これを分けることです。良いものをいつも見続けていくことです。それをしていくと必ず良いこと、良いですね、言葉が出てきます。韓国の間にもいろんなことがありましたが、でも私はそれを意識してました。神様が見せてくださったものを見せてください、そして神様が導いたことをこのさせてください。今もそうなんですけど、だからいろんなことを祈りながら、神様どちらでしょうか、神様はどちらを願ってますかと言って、まあ、今も祈っているものがあるわけですが、でもですね、はい、聞いた分語ることができる。でですね、礼拝の挨拶、第一礼拝の挨拶を、5分ほどさせていただきました。そしてその後青年部のメッセージをこう約30分して、また第二礼拝でまた500人ぐらい集まっている中でご挨拶をして、今こんな形でですね、本当におめでとうございますと、この教会が本当にさらなる素晴らしい祝福の道を歩むことを信じて、本当に心から感謝しています、この教会とつながりを持てた恵みも本当に感謝していますという話をしたらですね、まあ、何人かの方がなんか感動してくださったらしくて、後から声を聞きましたが、でその後ですね、進学校の教授、大学の教授をしているこうアンさんという女性の方と、ヒーヨンさんという韓国の日本語の分かる方が私をですね買い物に連れてってくれたんですけど、その買い物をするときにこうすぐ目の前のこの喫茶店でですねこうお茶をしてたら、2人のですね方が来てですね、わーって言って来られて、なんかこう盛り上がってですね、まあ実はその方の一人は村長の奥さんのチャンさんと、まあ、友人のシンさん、まあ本当にこう人のいい、なんというか、プサンって日本で言えば大阪みたいな感じなので、大阪のおばちゃんみたいなノリなんですよ。よ先生って、今日は本当良かったですってこうね、じゃあで、で私が実は妻のですねネックレスをお土産で買いたいっていうことをこうポロッと言ったんですよ。そしたらもうそのおばちゃんたちがですね、もう電話をわさわさわさとかけてですね、そしてですね業界員にこうねジュエリーを のお店をこう経営している人がいるからそこに行きましょうとか言ってですね、もう車2台で便乗してですね、こう街の真ん中までダーッと行ってですね、そしてまあそこでジュエリーを結構安くね買うことができたんですけど、でそれが終わった後ですね、もう先生あと何が欲しいですかって、教会の方と、ね、家族にお菓子とか少し、ね、買っていけたらいいなと思うんで、買いたいですって言ったら、じゃあデパートの地下が、ね、たくさん売ってるから行きましょうって言って、もう8人ぐらいがもうこう買い物ツアーのようにですね、ワイワイワイワイしながらこう行ってですね、もうなんか盛り上がってワイワイしながら、まあ、間にお茶をしたんですけど、ワイワイしながら、まあ、本当にカゴの中にですね、これも美味しいですよって、これも韓国で有名ですよって、そろそろ私のスーツケースいっぱいになるんですけど、じゃあちっちゃいものでこれと言ってですね、本当に皆さんもう本当に感動の交わりの中でこのよくしてくださいました。でも、まあ、本当に私本当愛をたくさんいただいたな。でもその長老の奥さんがですね言われました。本当に挨拶、本当に長老の奥さんの友人ですね、シンさんがおっしゃってました。本当に挨拶感動しましたと、本当にね嬉しく思いましたと言ってくださいました。でそれを聞いて、あ、主の働きができたな、よかったというふうに思ったんですけども、でもですねもう一度戻ります、ね、これその時 の買い物ツアーのメンバーです。ちょっと写真がね、であとここにもう一人男性カメラマンでいる若い青年がいるんですけど、はい、でこれ買い物デパートの1階ですかね、地下かな、ね、はいねね、でも本当にですね神さ、愛をたくさんいただいたということ、そして、まあ、神様がこの私に見せるものを見せて、そして私のこうすべき働き、語るべき言葉を語らせていただいた、本当に良かったなということを思っております。ですから、何をお語りしたいかというと、神様の働きをするためにはよく聞かないといけない、それもポジティブな羊の門から 見ることのできる景色を見て、そしてそれを語っていく、そのことをですね、私たちは意識できると思います。はい、3番目です。イエス様についていく準備をする、もうあともう短い時間で終わっていきたいと思いますけれども、イエス様が10章の16節でこうおっしゃいましたね、これも一緒に読んでいただいてよろしいですか。はい、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの目、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます、ね、イエス様はこの私たちが見えているこの信者の群れを見ておられ、愛してくださっていますけれども、でもその外もイエス様は見ておられるということをですね、今日最後に、確認させていただいて終わっていきたいと思います。少しお祈りさせてください。最後の導き御言葉をそのまま、語れるようにと祈っていきます。神様、感謝いたします。ここまで語らせていただきました。この者が経験したことを、お語りしながら、でも今この最後にイエス様が私たちを見ておられ、愛しておられ、そして育てておられる。でもそれと同時に私たちのこの周りにイエス様がこれから救われる、これから群れに属する羊たちがいる、そしてその羊たちをもイエス様が今この瞬間も見ておられるということを私たちは受け止めながら、これがこの後の時間過ごしていきたいと願います。どうかイエス様と同じ眼差しで見ていくことができますように、私たちはそのことを信じます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。イエス様はヨハネの福音書4章でですね、サマリアの女性のこの会話の後で弟子たちにこう言いました。まだ4ヶ月あって、それから借り入れだなどと言ってはいけません。あなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。イエス様はこのサマリアというこの町で、混血のこの、ユダヤの文化とは少し違うですね、こう、文化の中でイエス様は弟子たちにそう語ったんですね。つまり霊的な目を上げてみると、私たちのこのそのまま素の肉の目で見た時には荒れ地だったり、またはまだもっと種をまかないといけないと思うような、そういう場所であったとしても、でもイエス様は霊の目を持って見上げてみなさいというふうに語られた時に、私たちはそのように見ていくことができる。皆さんの周りにイエス様の恵み、そしてまた皆さんが関わることを通して喜ばれるという人がいるというふうに信仰の目で見ていくことはできますでしょうか、ね、イエス様は目を上げてみなさい、色づいて、そして借り入れるばかりになってますとおっしゃっておられます。アメン。ですから私たちはまずですね、目の前の荒野のように見えるような場所であっても信仰の目で見ていく。アメン。そのことは非常に大切なことになっていくと思います、はいね、ですからこの私たちはですね、イエス様がこの囲いの外にいる羊をこうおっしゃってる。私は導かなければなりません。主は誰？イエス様です。イエス様が導こうと考えておられる。そしてその羊たちは私の声、私とは誰？イエス様ですね。イエス様の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。であれば私たちができることはイエス様の声を届けることですよ ね、 ね、 ね、イエス様が その羊たちをですね、導くと決めておられるので、そしてイエス様が、ね、私の声に聞き従うとおっしゃっているので、イエス様の声をその人に届ければその人はイエス様についていくということになりますよね。アメン。であれば誰がその声を届けるのかということになるわけですよね。誰がその声を届けるのか、それはね、まあね、私たちの周りにいる人かもしれませんが、でもある場面では私ということになるわけですね。そして私が届けるためには、ね、まず私がイエス様の声を聞き続けること、アーメン、これが大切なことになりますね。日々イエス様の声を聞いていく、そうしたらその声を届けることができますから ね。私のように、ね、出発前にも心がこうざわついてですね、神様どうして、ね、こんなにざわつくんでしょうか、ね、そして、言われたことは本当はどうなんですかと言って、こうざわざわざわざわした、そういう時を過ごした後で神様は御言葉を与えてくださって、私の心をスカンとですね整理させてくださった、そのことは本当に感謝なことでありますが、でも私たちはイエス様の声、門からの声、門以外の声もバンバンやってくることがありますので、それを退けながら捨てながら門の声だけを聞いていく、それをし続けていくと、その人はイエス様の声をそのまま隣人に語ることができる。こういう状況はあるけど、でもね、こんな風に考えたら、ね、問題は解決していくことができると思いますよ。まず私が、ね、門と門以外をこう区別してすっきりして、そして穏やかな愛情を持って関わっていったら、その穏やかさと愛情はその人にそのまま流れていくということでありますね。アメン。私がざわざわしていてですね、門なんか門以外なんかわけわかんない、もうわさわさしてる人にもう助けますって言うと、多分相手はもうわさわさをですねこう感じながらどんどんわさわさするようになるということでありますね。だから大事なのは、私たちがイエス様の声を届けていく、そして届けていけばその人はイエス様についていく、そこに集中していくときに、私たちが進むべき、意識すべき方向が見えてくるということになっていくと思います。はい、ね、私たちの教会ですね、まあ、いつも語ってます。6年後に、JR の四日市駅の近くに工業系の大学が誘致されて、ね、1400人の生徒さんがこのやってきます、韓国から私は本当にこう無事に恵みの中で帰ってきました。そしてその後ですね、カースイと南紀の教会に行って、セルスモールグループの学びをしてきました。まあ、いろんな学びはですねして、でこれはですね、つまりこの後大学生が学生がここを通るようになるので、やっぱりこの教会が若い人たちをこう支えるような、そういうこのなんていうか群れというか、そういうこのグループというか、そういうグループがやはり出来上がっていく必要があるなということを思いますので、まあそういう意味でですね、もう一度ですね、20年前も一度学んだんですが、同じ教会の学びをですね、もう一度始めようとしている。ですからこの教会のこの将来に備えるためのことを今私牧師もですねこう今学び続けているわけですが、でもその集会の最後にですね、賛美と祈りの中で2人牧師が来て、1人メイ牧師というシンガポールの牧師がですね、私手を当ててですね祈ってくださったんですね。その時に、まあ、予言的な言葉ですかね、語っていただいたんです。でそれは藤本先生のこの教会はこう本当にこう水がこう周りをぐるぐる回っているようなイメージがあります。そしてそのぐるぐる回ることで中にあったこう汚いもの、不純なものがどんどんきれいになっていく、そのイメージがあります。だから先生は諦めずに進んでください、そしてそのために神様の言葉を聞き続けてくださいということを語っていただいて、 そして本当にそうだと思って本当に感謝しました。そしてその後コンサルテーションの時間があったんで、教会の状況をいろいろ話しながら、で本当にそれがまさに神様が見せてくださったことだなということをですね、そのメイ先生もその後語ってくださったんですが、私たちの教会、今清めの中を生きているということであるならば、これをし続けていく中で神様が私たちの教会をさらに清めてくださって、清い中に神の技が現れていきますからね。アメン。私たちはそれを諦めずに待ち望む。アメン。神様が素晴らしそうな計画をもうですね、6年先には準備しておられますので、もう私たちの教会には絶対神の計画がある。皆さんには、皆さんにこの群れに神の計画がある。そして皆さんの信仰生活に神の計画があるということを私たちは受け止めることができると思います。アメン。最後にこれです、これから現れる、私たちが助けることもあるでしょうが、でもこの後やってくる方の中に働き人、働き手がやってくるということも十分あると思います。マタイの9の37一緒に読みましょう、そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。これは私の京都の母教会のこの与えられた御言葉の一つでもあるんですが、でもこの御言葉をずっと母教会では集会ごと様々な中でこの祈っていく中で、確かにですね、その教会牧師いっぱい輩出している教会なので、働き手がそこにやっぱりこう送り込まれてきたということになるわけですね。祈りは聞かれるなって本当に思います。ですから私たち、いろんな周りにはいろんな新しいことが起こりそうなので、その働きをこの進めていけるような人が起きるようにということも祈っていきたいと思います。まとめです、イエス様の声を聞く、これが一番大事ですね。私たちは役割が与えられています。アメン。クリスチャンとして、ですからイエス様の声だけを聞いていく、そしてわさわさする声はもう捨てていく、退けていく、それは大事です。聞いた分語ることができますね。こう与えられた環境の中で門から見える景色をですね、語るんですね。そうすると良い語りかけができます。そしてイエス様についていく準備をします、私たちは囲いの外の人を意識して、そしてその方たちにキリストの言葉を語っていく、これが私たちができることです、しょっちゅう語る必要はないと思います。まずは祈ることだと思います。でも語るように導かれたら、それを語るべきキリストの言葉をそのまま語る、神様はあなたを愛しておられるし守ってくださっていますよ、このことはこういうふうに、導かれていくと信じますよ、キリストがあなたに教えた言葉を語っていくときに良き働きができると信じます。一言祈って今日の御言葉を終わっていきます。イエス様、今日あなたがヨハネの10章で語って、弟子たちに語ってくださったこと、そのことを踏まえながら、この者が韓国で経験したこと、この1週間の経験を分かちながら、今日は少し違う形でメッセージをいたしました。でも神様、ここであなたがお一人お一人に語った言葉を心と霊で受け止めて、そしてそれらを活用していくことができるように主をお導きください。主は語りかけてくださるお方です。しもべは聞きますから、主をどうかお導きください。イエス・キリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくどうぞお祈りください。今日はこの後聖餐式の時間を持ちます。しばらくどうぞ祈りの中で備えてください。今日、語られた御言葉を、少し思い巡らしながら、神様に、心を向けてくださればと思います。ハレルヤ。神様、ありがとうございます。感謝します。ではですね。 今日聖餐式の時を持っていきたいと思います。